アメリカにのテキサス州にですね、大学病院があるんですけども、まあ、そこは世界最高のがんの専門病院であると言われているんですね。でそこで中心的な働きをしているですね、あるお医者さんが一つの調査を行ったんですね。で彼はクリスチャンです。彼は毎週教会に行ってるんですけども、その教会に聖歌隊があって、その教会の聖歌隊のメンバーと一般人とをね、比較したところ、免疫細胞の数が一般人よりもおよそ1000倍も多いということが測定されたそうですね。1000倍、ね、まあ本当に神イエス様を信じて平安と希望に、まあ、感謝に満たされて生きることがどれほどストレスを緩和させてですね、免疫力を強化させるか、エネルギーを高めて癒しを促進させますね。また別のですね、2人の医学博士はですね、1998年、まあ、ちょっと二十数年前のデータですけどですね、それによりますと、毎週教会に行って賛美と感謝を捧げている人とそうでない人と比べたらですね、賛美を礼拝して賛美や感謝をしている人の方がそうでない人と比べて平均7年以上もですね、長生きすることが分かったと、これ事実であると言うんですね。だからこの2人の先生はお医者さんはこう言ってそうですね、感謝と賛美は最高の抗がん剤ですよと、解毒剤ですよと、防腐剤だと。皆さんね、長生きしようと思ったらですね、もうね、必ず教会に、死ぬまで教会に今度、もうダメですね。まあ、それはあれですけどね。まあ、それはまあ冗談ですよ。私はこの話を読んでね、本当にイエス様はそういうふうに私たちの人生を大きな祝福へと導いてくださる。感謝と喜びに満たしてくださる、おかされるということですね。そしてイエス様は魂だけじゃなくて、外側の肉体も癒してくださり、おかされるというんですね。けどまず順番がある。まず内側の魂が救われて、変えられることによって全体を癒してくださるというんですね。でそのことを証ししているのが、先ほどお読みしました、このバルテマイという人ですね。彼は、この目の見えない、ね、この物乞いだったと書いてありますね。その彼がイエス様に本当に叫び求めて目が開かれたという話ですね。今日ここから3つの点からメッセージを取り継ぎたいと思うんですけども、ここから第一に教えられることは、バルテマイは主に憐れみを求めたということですね。主の憐れみを求めた。47節、彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めたと書いてあります。皆さん、この気持ち分かるでしょうか。もしね、ただの一度でもいい、本当に人生真っ暗だ、これからどうやって生きていったらいいか分からない、そういうことを一度でも経験した人であるならば、彼の気持ち、こう、ちょっとは分かるんではないでしょうか。闇の向こうにイエス様が立っておられる。そして、そのイエス様はその語彙を聞いて立ち止まってくださるということですね。そして、何をしてほしいのかと聞いてくださった。イエス様は立派な人だから、願いを聞いてくださるわけではありません。どんな人に対しても心から素直な気持ちで叫び求めるならば、立ち止まって振り返って、あなたの願いは何ですかと聞いてくださるんですね。ある一人のクリスチャンの女性がいました。彼女はお父さんとお姉さんが大変熱心なクリスチャンでした。彼女のね、で子供の頃は毎週近くの教会学校に通っていたそうです。イエス様を心から信じていたわけではありませんでしたけども、なんとなく神はいると思っていたんですね。でも、 高校に入った頃に教会に行くのをやめてしまいました。さらに大学では悪い遊びを覚えてバイクに乗って、まあ、バイクに乗るのにバックレーはいいんですけども、バイクに乗りディスコに通いお酒を飲んで、しかもアルバイトで貯めたお金で麻薬にまで手を出してしまったんですね。まあ、麻薬の量がだんだんと増えていったそうです。まあ、幸か不幸か警察に捕まることはなかったそうです。でそんな大学生活もう終わりに近づいて卒論を書く時期になりました。遊びすぎた彼女にはその重荷で書けそうもありません。卒論が書けなければ卒業できない、卒業できなければそれこそ将来真っ暗だ。その時彼女はそう思った時に彼女は落ち込んで自分はどうしたらいいかわからなくなった。焦っている彼女を見たお姉ちゃん、熱心なクリスチャンのお姉ちゃんがですね、その時彼女に神様にお祈りしたら必ず解決策が与えられるよとアドバイスしてくれたんですね。このアドバイスを受け止めて彼女はですね、久しぶりに神様にお祈りした。真夜中部屋を出て家の裏手にあるグランドがあった。そのグランドに出て神様って祈った。その時に彼女の両眼からですね、涙が止めどなく溢れてた。そしてその時に神様、こんな私を憐れんでくださいと叫んだ。彼女の祈りは叶えられて、無事に大学、なんとか卒論を書くことができて、無事に大学を出ることができました。しかもさらにですね、今度はあるクリスチャンのお医者さんに出会って、その人が毎月1回自分の家庭を開いて、そのキリストの集会、集まりをやっておられて、そこで、出席しました。で、そのお医者さんの証がすごく心に、響いてですね、そして彼女はその時に悔い改めたそうです。イエス様に向かって、イエス様、私は今まで勝手な道を歩んでまいりましたが、もうこれから私の人生はあなたのものですと心の中で叫んだ。そして教会に通いになって洗礼を受けて、イエス様中心の人生を生きるようになった。彼女はその時思ったそうです。これまでの人生、歩みを振り返って、もしあの時、主が憐れんでくださらなければ、私に神様のことを思い出させてくださらなかったとしたら、私の人生は本当に麻薬に染まって、捕まって、刑務所に入って、もう人生終わったであろうと。人の一生には、長い。長い人生だ。今現代100年時代と言われておりますけども、長いと思うけども、長い人生の中でイエス様とお出会いできる人生機会というのはそうそうたびたびあるんではないんだ。そのことをつくづく私は思うんですね。ですから本当にこのいつもイエス様にこう求めていきたいと思うんです。そして二つ目の大切な点は、バルテマイは本当の自分の問題を直視したということです。自分の問題から目をそらさずに直視することができた。それが救いに、解決につながったんですね。イエス様は彼の叫びを聞いて、私に何をしてほしいのかとお聞きになりました。その時、何をしてほしいのですかって、見たらわかるでしょう、とは言わなかったんですね。もちろんイエス様は、バルテマイが、自分が何をしてほしいか、目が見えることだと分かっていました。でもイエス様は、バルテマイが自分の口でしてほしいことを言うことを求めておられるんですね。もちろん主は同じように私たちの思いや願いをご存知です。でも、だからといって何も主に向かって言わないでいいというわけではありません。自分の本当の必要とすることを、ニーズをしっかりと自覚して求めることが大切であるとおっしゃるんですね。バルテマイはイエス様から私に何をしてほしいのかと言われたときに、主よ、 目を開けていただきたいんですと即答しました。まあ、そんな当たり前やと思ってはなりません。彼はそれまで道端で行く人々からお金を求めていたんですね。右足出しの旦那様、哀れな私を恵んでくださいと言って、ね、こう金品を求めていた。しかしイエス様には金品を求めなかったんです。ただイエス様にしかできないこと、神様でなければできないことを彼は求めた。目を開いていただきたい、心の奥底から出る誠の要求を求めよう、彼は告白したんですね。皆さん、多くの人はですね、これをしてほしいとか、あれができるようになりたいとかですね、まあ、いろんな要求を持っています。でもそのいろんなあれも、ああもなりたい、これも欲しい、ああなりたいという、そういういろんな望みの中で、自分にとってなくてはならない本当のニーズは何か、そのことをはっきりと知っている人は、自覚している人は案外少ないんです。皆さんいかがでしょうか。自分にとって本当に必要なニーズというものをしっかりと自覚していらっしゃるでしょうか。クリスチャンでもそうです。クリスチャンになったからといってすぐに聖人君子のような、こういう立派な人間になるわけではありません。いろんな欲望があります。ね、せっかくイエス様に出会いながらも、さまざまな欲望に埋もれてしまってイエス様から離れてしまうということもあります。だからこそ本当になくてはならないもの、本当に必要とするものが何であるかを見出していくことが大事。そのためにはやっぱり祈りなんですね。祈りが必要ですね。皆さんはイエス様から、あなたは私に何をしてほしいのかと聞かれたならば、何と答えるでしょうか。そして三つ目はですね、ここから教えられる三つ目のことは、希望を決して失わないことですね。希望を決して失わないこと。バルテマイは一回二回叫んだだけじゃない、ずっと叫び続けたと、あるんですね。47節に叫び始めたと書いてあって、48節にはますます叫んだと、何度も何度もイエス様、イエス様、憐れんでください、憐れんでくださいと言って、何度も何度もこの憐れんだ、こう叫び求めたね。決して彼は諦めなかった。それが大事ですね。イエス様は52節でですね、このマルコの10章の52節でですね、このあなたの信仰があなたを救いましたとおっしゃってますね。あなたの信仰があなたを救いました。これはね、自分を救う信仰ってどういうものでしょうか。それはどんな困難な時でも、今ここに私がいることを信じなさい、そして困難であればあるほど私を叫び求めなさい、あなたが叫び求めるなら私は必ず助けるよという、そのことを信じて信じ続ける信仰、それが自分を救う信仰であるというわけですね。皆さん、今日もこのことを心からね、信じたいと思うんですね。岡井久子さんという方がおられますね。この方は小児麻痺、転換、筋ジストロフィーの三重苦の病を負った子供でした。さらに彼女が幼い頃、お父さんが蒸発してしまった。寂しかった彼女の唯一の友達は亀でした。しかしその亀も死んでしまって、悲しみからなかなか立ち直ることができなかった。でさらに追い打ちをかけるようにお母さんも死んでしまった。天涯孤独の身となってしまって、彼女はしばらくして施設に預けられて一人ベッドに 横たわるようになりました。そのような絶望の淵で彼女は叫びました。しかし彼女は叫んだ時ですね、不思議な体験をした。神様がこの絶望的な孤独の中に共におられるという、そういう経験をしたんですね。神様が私のそばにいらっしゃる、私を生かして私に使命を与えておられる、そしてその先には輝く永遠の御国へ私を連れて行ってくださるということが、理屈を抜きで本当に分かったんですね。確信しました。その時に彼女は絶望から感謝に生まれ変わりました。神様に希望を失わないで、神様共におられるんだから希望を失わないで叫び続けていくならば、必ずずっと導いてくださるという、彼女はその体験によって悲しみから喜びに変わった。恨みや嘆きの口から賛美が出てきた。無意味に過ごすことをやめて、誰かのためになりたいと、誰かのために取りなしをすることを始めました。そして神様との体験を通して与えられた恵みを人々に歌にして表し始めた。今ではこの岡井久子さんのその歌を通して、詩を通して多くの人々が慰められている。そして神様に出会って絶望の人生から希望の人生へと変えられている。皆さん、信仰というものはシンプルでなければなりません。岡井さんの信仰も、そしてこのバルテマイの信仰も、みんなシンプルです。主よ、私を憐れんでくださいです。黙らせられても口を塞がれても、これだけは求めずにはおれない。その時にイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言ってください。私たちは霊の心の目がはっきりと見えるようになるんですね。完全に閉ざされていた闇が光になる。皆さん、希望は遠くにあるのではありません。イエス様がおられるところなら、今ここに希望があるんです。今この礼拝がそのままあなたにとっての希望とならなければなりません。希望を持って新しい1週間に出発していこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのバルテマイの箇所からメッセージをいただきました。彼は黙らせようとさせられましたけれども、彼はそれで諦めないで、イエス様が振り返ってくださるまで叫ぶのをやめませんでした。そこでイエス様はその彼の信仰を見て、彼の自分の信仰が自分を救ったとおっしゃいました。神様、私たちは本当になかなかこの信仰を抱えているかも分かりません。ちょっと一言で揺れ動いたり、絶望的になったり、落ち込んだり、いろんなことがあります。でも私を憐れんでくださいとイエス様に叫ぶならば、本当に最も良い解決を与えてくださる。そのことを今日覚えることができてありがとうございます。イエス様を見るならば、どんな人も本当に救われて感謝と賛美にあふれるようになります。主を、もう一度あなたが私たちの魂に賛美と感謝と喜びと希望を与えて、それに満たされて新しい1週間を始める、出発することができますように導いてください。お一人お一人の上に またそのご家族の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。